尊王将の独り言。
さて、今週も始まりました。3月最初の放送です。尊王将の独り言、横手市平子町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さすが3月ということで、最初の一曲いいですね。蛍の光。
もうこの辺の高校がですね、もう 1,2,3 って、
はい、
なんか卒業式だとこう思いしました、
ね、そうですね、今日からいよいよですね。
そうそうそうね、ついに学び屋を後にするという時期が来ましてね、でまたこの放送もね、3月の1日に、3月始まりまして、
そうなんですよね、
3月の1日にお話できるなんてね、いいご縁に恵まれてるんだなと思いながら、
そうですね、今年いろんなところでね、感じますね。
ただちょっとね、和尚ね、今日はちょっとあの和尚、披露してます
披露してるんですか、どうしたんですか、和尚様。
もうね、なんかね、もう2月のくたびれがなんですけどもね、どうしても私ね、昨日東京に行かなくちゃいけなくてですね、でももう時間の合間を縫ってきましたんでですね、
昨日東京だったんですか。
正確に言うとですね、昨日の夜10時頃にはですね、まだ東京にいました。
なんと。
どうやって帰ってきたんですかって言うと、もう、ね、車で行きましたんでね、もう夜中走ってきましたから。
自分で運転なさったんですか。なんとなんと。
もう朝の5時に着きまして、ね。
そんな、もしかしてこの番組のために。
当然じゃないです
か。さすが和尚様。
そんなこと。
皆勤賞ですね。
今日実は忙しいので帰らなきゃいけなかったんですけども。
そうそう。電話インタビューでもよかったのに。
そうそうそう。私は途中でね、仙台のあたりでもうめんどくさいな、みたいなふうに思って、
はい、
電話かけようかなとも思ったんですけども。
でも
走って走って、
うん。
やっぱりどうしてもなんか3月1日ってね、はい、スタートの日にですね、なんか生じゃないと。
うわ、やっぱり始まりが肝心と、
そう
なんとすごいな。
東京のね、お檀家さんたちにね、
はい、
ちょっと用があってお会いしてきましてね、まあいろんなことがねあるわけですけども、その方々で中にはですね、ラジオ聞いてる人もいるんですよ、その中で。
そうなんですか。
だから、
だ
から私がここでいるということは、
もう
無事に到着いたしましたって、まあ、ね、無事の報告もできるということでございます。
そっか。だって始まる前からですね、ドンさんから、お嬢様おはようございます、スタンバイできました、ワクワクワクって書いていただいてますよ。
そうそうそう。いろんなね、レアな方々がいますからね。
あと、グッドタイムズさん、この番組のために偉いとか、偉いって書いてくれてますよ。どういうことでしょう。
まあ、この番組にかけてるというかですね、もうかけてきましたみたいな。
やっぱりファンを大事にしてくださってるのが分かりますね。
なんかこうやっぱりね、こう私の顔を見ていらっしゃる方もいますんでね、
はい、
なんかここに私の顔がいないと、なんか今日一日なんか具合悪いななんてこと思われ
てですね。そう。あとほら、やっぱりお耳で聞いてくださってるね、リスナーの皆さんも、あれ、和尚様の声がなんかちょっと遠いなとかね、やっぱ電話インタビュー分かりますからね。
電波を返してんじゃないかみたいなね、やっぱそこまでもう読まれるんでしょうね。
読まれますね。
じゃあ和尚さん、どこでね、油売ってんだろうみたいなね、そんなこと言われるとですね、
油売ってるとか言われる。
もう油売りじゃないんですけどもね。
油売りでしたか。
そうね、そんなことかして、もうだからですね、もうとにかくもう走って走ったらね、
走りましたね。
結局ね、結局水下がるというか血下がるというか、ほら、こう、体液がですね、よく、立ち仕事の方も足むくむっていうじゃないですか。
そうですね。
見事にむくみましてですね。
本当に。
片足がですね、バンバンに腫れてます。
お嬢様。
そう、弱いとこにね、こう、やっぱりたまるんでしょうな。ここがさっきの古傷のとこですね。
うわ、
痛風で腫れたところにですね、さらにまたもうバンバンと。なんとですね、足袋の小袖が入らないって。
そんなことあるんですね。だって、もう片方のね、わしはちゃんと入ってますからね。片足だけが。
そうそう、パンパンでしょ。小袖入らないですからね。
よく、まあ、それだけも今全部痛いでしょ。お嬢様。
うん、痛みは薬の力で抑えてますけども。
また、
うん。そうそうそうそう。もうやっぱりね、ちょっとお薬離せないなみたいなね。
うん。
でもこれでですね、今日もですね、フルコースでね、はい、お勤めが待ってますんでね。
ああ、今日もすぐですか。
私の足はどこまで持つんだろうみたいなね。そうそうそうそう。そんなことにもね、やっぱり耐えていかなきゃいけないんですけども、昨日ね、東京ね、うん、雨だったんですよ。
ああ、雨でしたか。
うん、寒かった。
寒かった？
寒かったな。まあ、東京でね、なんかね、うん、もう7度、8度、9度ぐらい、もう寒い。
なんか横手だと暖かく感じますけどね。
ここにずっといるともう8度くらいはもう天国でしょ。
私車の続き窓開けて走ってましたよ。あれ寒かったですか。
すごいな。とにかくね、寒い、
うん、寒い、あらあら、
でもこっち来たらますます寒いって、もうマイナスですからね。
朝氷点下3度ぐらいですよね。
そうそう、2度とか3度、うん、寒くてさ、やっぱ弱ってる体にですね、うん、寒さ応えますな。
気持ちだけでは乗り越えられませんか。
いや厳しい。もう寒って、ね、朝からもう動かない体でね、もう着替えなきゃいけないのでね、寒、なんでこんなに寒いんだって、
ね。そう、でもまあ言葉に出してるとなんかこう気持ちが紛れますよね。
いや紛れない。
紛れませんでした。そうそ
う
そ
う、
あれ。
だんだん年々ね、うん、年々答えるようになるんじゃないですかね。
ああ、だって新年度来月入りますけど、まだまだお嬢様。ね、
だからもう2月のほら鎌倉盆殿が終わったあたりね、
うん、
もう春が来たってこうね、
そう
言ってます。確かもう雪なんかもうほとんど降らないですもんね。
そうですよ、お嬢様、ね、雪の壁ないですよ。
そうそう、よっぽどね雪もね沈みましたね。
うん、
うん、でもなんかやっぱこう寒い日が続くと、まあ彼岸までは三寒四温とかもしますからね、
はいはい、
寒い日が3日ね、暖かい日がね4日みたいな、そんなふうに、ね、うん、なりながら少しずつこうぬぐらんでいく、
はい、
でももう3月1日ですから、
そう、
もうなんかもう冬とか雪とかのもう話はもうね、もう過去のことになってしまうんじゃないかな、
そうですよね、もう卒業式や新入ね、新しいね、そういった新スタートに向けてのそんな、うん、
まあ3月4月は出会いと別れですからね、
出会いと別れ、ああ本当しみる言葉ですね。
でね、卒業式ね、今でもやっぱりホタルの光とアゲバトトシなんですかね。
いやー、もういろんな曲歌われてますね。もう、ね、ほんとびっくりしますね。
もう私もね、まだ卒業式なんていうのはね、うん、もう、当の昔の思い出で、自分の卒業式すらね、よく覚えておりませんけども、ね、
う
ん。
あ、私雪降ってたの覚えてる。うん、もう何十年も前ですけど。
なんかこの、昔から3月のね、1、2、3ってね、結構荒れるとかも、ね、言ってましたけど。
そう、でも今日はね、落ち着いてますね。
今年はどこの高校も穏やかな、その、卒業式迎えられるんじゃないですかね。
よかったですね。
ね、
うん、
私の卒業、ね。
何の卒業ですか、高校、
いろんな、いろんな高校卒業者。
はい。
いや、もしかしたらね、人生の卒業もあるかもしれません
ね。何かな。
いろんな、その時いつ来るのかななんてね、たまにこう、思うと。なんとなくこう別れを意識すると、なんかそんな黄昏る時期ですよね。
そうですね、お嬢様、ツイキャスで久しぶりに綾之助さんが、ほらもうほら暖かいところにお住みの方なので、寒いのは気のせいですって。
ね、これね、気のせいじゃありません。本当寒いんですよこれ。
いや。
ただ寒いっていう体感はですね、ずっと寒いところにいるとそうでもないんですけども。一回春が来た次の日に一気にまたこう気温が下がると、もう気持ちがね、ひしゃげますね。
そうですね。
ガガーンとこう、そのアップダウンがね、どうしても気持ちの中でね、耐えられないっていうかね。ね、それはやっぱり年齢を経てくると、耐えられない。
ああ。
若い時はね、なんでこんなもんみたいなね。
そうそう。
何の根拠もない、その自信でですね、かわしてましたけど、今はですね、寒い。
まあ。
なんでこんな時に頭そんだろうみたいなね。
ああ、そうですよね。
今日ちょっと伸びてますけど、今日これからね、頭そりますけど。
あら、大変ですね、風邪ひかないようにしてくださいね。
でもまあ、頭寒足熱と言いますからね。
何ですか？
合わないの？頭は冷やすもんでね、足はぬくめるもんだって、頭寒足熱ってことがありますからね。
はいはいはい。
ね、頭冷やした方がね、これさっぱりしていいんじゃないですか。もう頭が冴えるっていうかね。
でもね、そうか。
夜なんかね、もう大変、もう頭そっと ったの。冬なんかね、頭すると、もう手ぬぐいをね、ちゃんとこう、かぶらないと、もう寝れません。
お嬢様は、剃った頭に手ぬぐいを、風邪をひかないように。
毛糸の帽子とかね。
あ、大事ですね。
もう、寒いって。
わかります。私は首にマフラー巻いてますよ。やっぱり。
あ、そうなの？
そう。
首温めていいの？
あの、喉をこう、ね、冷やさないというか、そういう感じで。だから、お嬢様のお話がわかりました。そういうことか。
まあ、喉はね、あんまりね、意識したことがないです。
うん。
うん。まあ、声出してりゃいいかなと。
そうですか。
はい。なかなかそう、かすれた声もね、うん、なかなか違っていいんじゃないかとかね、勝手に自分で思ってるという。
ああ。
まあ、いろんな声も、七色の声を使い分けるとかね、
うん、
あまりこう、喉をね、大切にするってことはね、いや、普段しなかったな。
うん、まあ、でも、ホタルの光、うん、最初、冒頭お聞きしたときには、ああ、味があっていいなと思いましたね。
うん、いや、ちょっとね、思ったのは、さっき言ったように、ホタルの光とか、音源バトルで歌ってるのかななんて、今、なんか、さまざまな、別れの歌の中で、卒業式もいろいろね、今風にこうアレンジされてるっていうかね。
うん、そうそうそう。う
ん、私の時は、やっぱり、もう、ホタルの光、窓の雪でしょうね。
うん、そうでしたね。
音源バトルと
しては。私もそうだったと思いますね。
ね、
うん。
やっぱ、学び屋の後にするという、その気持ちを、朗々と歌うという、
うんうんうん、
そして、やっぱり、先生に感謝。
うん、
ね。青毛馬頭とし、和菓子の。
あん
てね。やっぱ先生にね、教えられてという、うん、なんかもう、情の世界がもう、ね、もう、満載みたいなその歌詞ですけどね。
ちょっと、お嬢様、今想像しただけで涙出てきましたとし、どうしましょう。
あ、それ、涙腺弱いんですよ、それきっとね。それ、涙腺が弱くなってます。涙腺が弱いっていうのはですね、
はい、
年取ってますね。
じゃあ、私たちは年を重ねたということで。
いや、そうそうそう、
もう立ちって言いましたけど、ね、私たちは
だんだんにね、
うん、
年減ってくると涙腺、
うん、
が弱いってこう言いますけどもね、
はい、
もう溢れるんですね、涙がね。
そうなんです。本当にな
んで溢れるかっていうと、
うん、
今までね、
うん、
涙流してこなかったんでしょうね。
そうなんですか、うん、
我慢したんでしょうね。
あ、我慢した、
うん、そしてね、
はいはい、
自分のことでは泣けないというこうなんかこう一つの我慢。
ああ、うん、そうか、自分のことじゃなくて相手のことを思って、
だから他人のことで泣くという作用をするのですよ、人というの
は。今ちらっとこっちご覧になりましたけど、
そう、
ね、確かに、
ね、
うん、
テレビなんか見るとね、やたら感動して泣いてるでしょ、うん、
泣く泣く、
なんで自分のために泣けないんだろうなんて、
ね、そうですね、う
ん、自分のために泣いてるとね、
うん、
その時涙出てこなかったのに、なんでね。
そうですね、う
ん、だから我慢した分ね、年を取ってくると、
うん、
ね、涙腺が弱くなると、もうやっぱ耐えられないっていうかね、
耐えられない。そうですね、
それだけそのなんか涙を流す機会がいっぱいいっぱいあったんだけども、
うん、
うん、流せなかった涙が今出る、
今出ちゃう。そう
そうそう、ね、それきっと自然なんでしょうね、
うん、
自然に出るんでしょうね。
あ、
もう止めどなく出るんでしょうね、
うん、
そして、
うん、
涙出したらプールの水も枯れるんで、ね、またそれから涙のほらあのプールに水を溜める作業するわけですよ、
はいはいはい、
そしてまたなんかねドロドロと泣くという、
うん
うん、まあ自然の作用なんだと思いますけどもね。
そうですね。その、うん、やっぱりね、うん、卒業ソング歌ってる時が、うん、あ、涙を流すこう一番のいいタイミングだった気がする。
うん、やっぱり一番の、うん、あの涙の流れやすい時は別れでしょうかね。
そうですね。あ、武将さんも綾之助さんツイキャスで卒業式の時は長渕さんの乾杯でした、
う
ん、
そうなんですか。
ね、時代はやっぱり変わるんですね。
そうそう、私たちが乾杯とか歌った時は結婚式
でしょ、ね、うん、結婚式でしょ、そうでしょ、
もう前世でした ね、
ね、みんな乾杯してくれましたよ ね、
ね、うんうん、そういう結婚式ソングっていうんで、
うん、
卒業式じゃなかったような気がしますけども、ね、でもまあいろんなアレンジの中でね、
うんうん、
その場その時のね、状況に応じてね、歌は歌われてきたんでしょうね。
あとほら、木久扇さん覚えてらっしゃると思いますが、うんうん、ね、年を重ねると思い出が増えた分だけ流す涙の数が増えます。
そうです、もう流れるんですよ、はい、これ涙腺が弱いって言葉を言うんでしょうけどもね、
うん、
もう流れたら止まりませんね。
そうなんです。
そうそう、だからさ、とどめがもうポツッといった時にもう一気に流れてますね。
うんうんうん、うん、
そう、だとどめを耐えられる時はまたちょっと若い時なんかもしません
けど、はい、
くっつくか、もうダメ、もうトロンっていきますからね。
そう
するともう鼻グズグズしてね、
うん、
花粉症でもないのに鼻かんでるようなね、うん、そんな状況になるんですけども、まあ人の うん、そのプロセスの中では自然なんじゃないですかね。
そうですね、自然なことなんですね、うん、
自然と書いてね、まあ、おのずからありのままにこうね、時が過ごすという自然というか、うん、こう書きますけども、うん、ね、ありのままに生きれたらね、私たちもそんなに涙流さなくてもいいんでしょうけどもね。
そうですね、お嬢様、う
ん、ありのままに生きれないからきっとどっか沈むんでしょうな。
あ、そうですね、
そこに涙のプールはたまるんだと思います、
う
ん
う
ん、
ね、ちょうどね、
そ
う
そ
う、
それがたまにトローンと出てくるという、うん、ね、そんな作用しながら私たちもきっと涙流してんじゃないですかね。
そうです ね、
いつもね、私も涙のプール、うん、溜めないようにしてます。うん、溜めるとですねパンクしますからね、
う
ん、
あ、そうですね、パンクしないように、う
ん、はい、うん、卒業式とかけまして高級なうちわと解く、
その心は
仰げば尊し、そんな和尚の一人があった。ありがとうございました。
素晴らしい、もうこれはこの日のためのね、ぴったりな、さすがです。
ほとんど何も考えてないでですね、ここに座ってるんですけどもですね、なんとか頭がぼっとしてるんですけどもね、この時間をこんなさせていただきましてありがとうございました。
昨日の夜10時に東京出発してこの番組に合わせて来てくださいましたのは、ね、本当に感謝の気持ちを込めてありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、横手市平賀町吉田裁縫寺の斉藤大円ご住職でした。来週も楽しみにしています、
はい、よろしくお願いします。